浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第20回でございます。20回でね、キリがいいんですけども、すごい第10回とかの時も同じなんですけどね、キリがいいからってことはなんか全く関係ないというか、特に20回だからみたいなことも全く考えていないというね、いい加減さの極みなんですけどね。本当にもうなんかね、多分ここ 2,3 回もずっと言ってるんですけど、梅雨でね、本当に雨ってね、別にどうなんですかね、もう問答無用で雨が嫌いっていう人もいると思うんですけどね、俺は割とその家でじっとしてる1日雨が降ってるっていうのはいい、まあそんなに悪くないかなっていうね、風流を感じれる男なんで、なんせね、なんすけど、やっぱりね、まあ家にじっといても1円も生み出せない人間なのでね、やっぱりね、外に出なきゃいけないっていうことになると、梅雨っていうのはね、今日もね、電車で来たんですけど、電車に乗っててね、まあ中吊りとか、窓とかにね、いろんな広告とか貼ってあるじゃないですか。まあ、このコロナが流行りですして、こういろんなことがある中で、コロナが関係あるのかないのか分かんないですけど、オンライン脱毛っていうそのね、広告が貼ってあって、ある会社のオンライン脱毛ってなんだろうと思って、いや、まさかね、そのすごいその最新機器みたいなのが家に届いてですよ、ネットで申し込んだら、なんか VR ゴーグルみたいのかけてね、自分が剃りたいね、脱毛したい箇所をじーっとそのゴーグルで眺めてるだけでね、パッと目開けたら毛が消えてるわけでもないだろうと思ったら、そのまあインターネットで申し込んで、ね、深夜のテレビショッピングとかでもありますけど、なんか脱毛する機械みたいなのが家に届くか、サロンに行くかということを書いてあって、何をもってそうなるとオンライン脱毛なんだろうと思って、家にいながらネット回線を、ネットさえつなげれば、 LINE さえつなげれば毛がなくなってくれるっていうことじゃないと、なんかオンライン脱毛って名乗らないでほしいなとちょっと思ったね、つい30分前から45分前の僕の心の中なんですけどもね。皆さんはそのオンライン脱毛と聞いた時に何を感じるでしょうか。皆様次第です。それは
全ての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
まあつい昨日なんですけどもね、なんかまあまあ普通にまあごちゃごちゃね、3人ぐらいでなんてことない雑談をしてる時に、お前はその自分のことを棚にあげるよなって、自分はどうなんだ、じゃあお前はいろいろ適当なことを言ってるけどって言われたんですけど、基本的にこのラジオでもそうですけど、自分のことなんて棚にあげて喋ってますからね。そりゃここで喋る時でもどこで喋る時でも、俺は基本的に自分のことは棚にあげて、常に棚に上げすぎてても、いや自分のことは棚に上げて言うんだけどさっていう前置きもしなくなって久しいですから、僕の場合はね。いや20回だしね、改めて言っておこうと思ってね、棚に上げてるよ自分のことはっていうのを。まあ棚に上げないとね、売れてない若手芸人なんて何も喋れないですからね。 基本的にね、あの日本国民の中でもトップに納税額は低いでしょうしね、何の人助けもしてないしね、本当に棚に開けないと、もう棚に開けないとどうしようもないですね。ずっと部屋で膝抱えてね、潤んだ目で真っ暗な部屋の隅っこ見つめるしかないっていうのが若手芸人ですからね、棚に上げてるよ、それだけは分かってねっていう、まあ棚に上げてるのは分かったところでね、その根本が腹立つっていう人はいっぱいいるでしょうからね、まあ何の意味もない前置きでしたけどね、これは。でこれ棚に上げてまた言うんですけどね、寄付ってね、なんか有名人の寄付とかね、まあ別に俺もいちいち調査してないというか、多分でっかい企業とかってね、別に発表はしてるんでしょうけど、多分いろんなとこに寄付とかしてんすよね。だから有名人が寄付しましたって名乗るって、なんていうか、全然いいんですけど、いやなんかなんだ、その偽善者ぶりやがってとかあんまり思わないというか、そもそもなんだよ、善意は、あんま偽善じゃない善意の方が少ないだろみたいな、ね、本質疑似じゃない本物の善意みたいなのってね、そもそもその誰が判断するんだっていう話だからね、なんかあんま偽善っていう、偽善やろうがとかね、それ所詮偽善じゃんっていうのはね、そもそもなんか腹立つなっていうのもあるんですけど、ただなんすかね、このね、考え方としてなんか寄付とか人助けってこっそりやるのがいいみたいな、みてえなのがある俺の考え方は、古臭いのか、古いも新しいもあるのかどうかわからないですけど、その堂々とお金をいっぱい寄付してますって言うのかなと思って、自分はわかんないじゃないですか。でもね、自分のとそんな年齢変わんない、2個3個ぐらいしか年変わんないアイドルとかが何千万も寄付するっていうのを聞いた時に、なんか少しでも言わないともうこっちの身が持たないみたいなとこがあるから、こんなとこでベラベラ喋ってるのかもしれないですけど、いろんなものの差があまりにもありすぎてみたいな。だから俺がね、その何千万も寄付できるようなそのお金も持ってる心もあるっていう人間になった時に、堂々と言うのかな、言わないのかなとか、なんでその明日今月あと何千円で生活 していかなきゃいけないみたいな日々を送ってる野郎が何千万も寄付できるようになった時のことを想像して悩んでるのか、ちょっと自分でもよく分かんないですけども、そうなった時に俺は堂々と公表するのか、それともこっそりやるのか、どっちなんだろうって考えてて、だからそのそれがいい悪いとか、偽善だ偽善じゃないとか、そういうことじゃなくて、自分がその立場になった時にどうするんだろう。でも本当の心の声を言ったらね、称えられたい、そこに批判もあるのかもしれないですけど、でもいっぱいお金を寄付したんだから少しぐらい褒められてもって思うんじゃないかなと思って、まあでも、なんか批判も、いや批判も称賛もって、だからこんなところで悩んでるところを皆さんにお届けしてもしょうがないですけど、そのなんか一番俺がと思うのは、なんかその人の SNS とかに、何々さんすごい、本当に尊敬します、やっぱすごい最高、中も外も美しいみたいなコメントだけぶつけてるやつがね、どうなんだろうなと思ってね、でも寄付し しないよりした方がそりゃいいんだから、ごちゃごちゃ言うことじゃないというのが結論でございます。はいね、 GoTo キャンペーンですよね。まあ名前の何とも言えない感じは置いといてね、これも東京が除外されてって、なんかすごいですよね、コロナと経済って本当大変だなと思うのは、もう今日の時点で、はい、皆さんに配信されてるのはね、もう7月も終わりの頃なんでしょうけど、今7月の中頃でもう最多を更新しまくってますね、感染者数が。で GoTo キャンペーン東京除外で、東京に来んのと東京から都外に行くのが除外されたのかな、キャンペーンから。で何割引きとか半額とか旅行が安くなるよみたいなので、なんかすげえ旅行が安くなるよって言われるとすげえ嬉しい気持ちになるんですけど、でもこうなるとね、確かにその外さざるを得ないっていうのもね、まあ分かりますけどもっていうね、ただもう俺もちょっとなんか迂闊にもというか安易にも、なんか GoTo あるなら行こうかなとか思ってた次第なんで、ちょっとがっかりですけど、でもね、いやそらだってね、に人間の感染者数で比べたらもう東京は完全に頭一つ二つ飛び寝てるからしょうがないんすよね、結局は。でまた違う自然災害が起きてたりとかもする中でねっていうとこなんですけど、あの熊本にね、もし GoTo があるなら行こうかなとかちょっと考えてた部分がねあったりなかったりした僕なんですけどもね、あの皆さんね、俺3、4年ぐらい前にね一人でね九州旅行行ってね、初めて俺熊本行ったんですけどね、皆さん知ってます？あの熊本にね伝説のソープあるんすよね、これ完全会員制でね、基本ね紹介でしかねそのお店に行けないっていうお店がね、だからね、あの熊本伝説のソープでね検索かけたら多分一番上に出てくるんでね、あの皆さんも調べてみてほしいんですけどね、あのいろんな概要とかが出てくると思うんですけど、俺どうしてもねなんかそこに行ってみたくてね、っていうのもね、これもず都市伝説とかでも語られるし、別に都市伝説じゃない実際の話としてもいろいろ語られてね、すごいその有名なお店なんですよこれで。ねどうしても俺はねそこに行きたくて、で九州旅行の一発目にその熊本を持ってきたんですけど、そのね当然俺はそのお店の会員の友達とか知り合いがいないですから、自力でたどり着くしかないんですけど、まずね朝一でね、あのね電話受付開始がね8時とか9時、店の開店自体は11時なんですけど、8時とか9時に電話かけたらねもう全然繋がんないんですよこれが。でねやっと何十回もかけてやっと繋がったと思ったら、会員じゃない方はすいません、とりあえず店に直接来ていただく必要があります、電話ではどうもできませんっていうのがまず非会員の第一歩目でね。で開店と同時ぐらいに店に直接行くとね、あすいません会員じゃない、紹介でもない方はその当日のキャンセル待ちをしていただいて、もしキャンセルが出た場合そこに入っていただくっていう感じなんですって言われてね、あのねこれがねまた店のシステム的にね11時から、24時までで2時間ごとなんですよね、11時13時、で13時15時で15時17時17時19時19時21時21時23時っていうこのお店としての区切りのこの2時間ずつのブロックの中でもう予約はもう全部ギチギチになってるから、これ2時間ごとに直接店に足を運んで、でこの2時間のブロックキャンセル出ましたか、出ません、また2時間後っていうこの繰り返しをね直接2時間ごとに店に足を運んでね確認し続けなきゃいけないっていうね、その熊本の観光も何もせずにね、ソープとね熊本の市街を車で走り回る行ったり来たり行ったり来たりっていうのをねやったっていうのがね俺の4年前の熊本での思い出でね、でねもうダメ、朝から昼もダメで昼から夕方もダメで夕方からその夜の21時23時の最終ブロック の一枠だけね当日キャンセルが出てね、なんとね俺がね合計7回ぐらいそのソープに直接足を運んでね、やっとその最後の枠の1個のキャンセルをね獲得できたというね、あのボーイの兄ちゃん3人ぐらいにね拍手されてね、おめでとうございますっていう、すごいなんかすごいニコニコね、あの拍手を背中に浴びながらそのお店のエレベーターに乗って4階まで上がったなっていう、すごくねいい思い出が熊本にはあるんでね、 GoTo を使ってもう一回熊本に行こうとしてたんですけどもね、あの除外されちゃったんでね、東京から外に出るの安くならないってなっちゃったんでね、まあそれはもうちょっとねなんやかんやが落ち着いてからの楽しみに取っておこうかなと思ってね、まあもうこれはしょうがないことだなと思ってね、別に落胆もせずに、うん、なんか力をため込んでおりますけども、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ、
ピカピカの1年生。このコーナーは僕がしてきたこと、調べてきたことなどを僕が喋りたいように喋るというコーナーとなっておりますが、今回はね、あの口喧嘩なんですけどもね、もう久しぶりにね、なんかね人と怒鳴り合いをしたんですよね。あのしかもそのバイト先の店長なんですけどね、あの皆さんもね、あの察しの通りね、バイト先の店長とね喧嘩するようなバイトは、うん、最低ですからね、本当にね、あのしかも俺が悪いことですから、本当にだから、その別にここでその店長の悪口を別に言おうっていうわけではなくて、あの要はね、人と怒鳴り合いをすっごい久々にしたな俺は、ということなんですよ。どうなんですかね、皆さん怒鳴り合いしてますか？怒鳴り合いはまあこれも人によるでしょうね。まずその怒鳴り合いを今までしたことないよっていう人から、怒鳴り合う毎日だよっていう人までね、これは本当にね、この間のグラデーションがまた様々でしょうけどね、本当にね、いやー、あのね、なんかね、あのしかもね、寝起き30分ぐらいだったんですよね。まだね、目覚めてからね、3、40分ぐらいだったんですよ、その怒鳴り合いが始まっちゃったのが。で、俺、もうね、なんか口も乾いてるし、その頭もぼーっとしてるのに、なんか声だけとりあえず張り上げてるみたいな状況で、しかもなんかまたね、俺がこのベラベラベラベラね、一方的にね、最初5、6分ぐらい、わーわーわーわー怒鳴っちゃったんですよね。そしたらね、もうね、いい加減にその店長もね、その限界が来たんでしょうね。俺にパーンって怒鳴り返してきて、その合計20分ぐらいやってた中のね、それが前半5分ぐらいです。ただね、このね、一方的なね、5分ぐらいの怒鳴りのせいでね、俺もうね、寝起きっていうのも相まってね、口の中がね、カラッカラのカピカピなんですよね。で、なんならもうね、その唇も乾いてね、なんか、唇のね、上唇と下唇の両端がね、なんかくっぴりっと張り付いてきてね、ちょっともう唇を開けるのにもなんかむにゃってちょっとやらないといけないような始末になってきてね、まだ前半戦なのに。で、あれこれどうしようみたいな、その怒鳴り合いという一点に集中力をね注ぎ込まなきゃいけない、その場面でね、あれ口がすごい乾いてる、唇もあんまり開かない、口の中のベロもすごい乾いてきてる、口が回らないっていう方にね、30% ぐらい意識が割かれちゃってね、あれどうしよう、このままじゃっていう、まあまあそもそもその勝ち負けもないんですけど、あんな怒鳴り合いにでも、まあ、俺はバカだからね、やっぱなんか勝たなきゃいけないと思ってるから、その時はこの口のコンディションで勝てるかなとか思ってたんですけどね、いや案の定ね、もうね、こうベラベラベラベラ口が回らなくなってくるんですよ。だから最初はこうトントントンとね、いやそれは、いやでもこれは いやいや違うでしょそれはってこうねなんかトーン高めでねこう畳みかけるようにペラペラペラペラ言ってたんですけどね、だんだんそれができなくなってくるんですよね。こうなるとねギアをねあの軽いギアでねいっぱいぐるぐるぐるぐる回してたとこからねあのギアを重くしてね一こぎ二こぎでぐんぐんと進むしかなくなるんですよ。口が回らないから。だからもうね最初はベラベラ言ってたんですけど後半はねいやちょっと待ってください、それはねってその怒鳴り合うというよりはもうこう訴えかけるというかもうなんてもう本当に語りかける怒鳴りじゃない語りだというこのまさかのね後半10分間はね語り最初怒鳴り合ったのがねあの語りでね向こうにねなんとか言葉に重みと感情を込めて向こうにぶつけるんだっていうそのマシンガンの打ち合いじゃないというこのねもう本当にあのもう最初はね本当にね自動小銃でパラランパラランパラランパパパンってね打ち合ってる感じだったのにねあの後半はもうねロケットランチャー重いロケットランチャーにね一発でかい球をガッチャンと込めてねとりあえず構えるけど打つよこのままだったら打っちゃうよね打たせたくないでしょあなたも僕も打ちたくないよっていうそのなんか構えるには構えてるけど結果的にはそっちの駆け引きでやってるみたいなねなんかねもう戦況を、戦いの状況というかそのそもそも戦い方そもそもがね口の渇きによって変化していってねああもう なんかダメだなと思ってそもそも隣り合いなんてするもんじゃないしそのもうまともにまともに戦うことすらできないなっていうそのこんなに口乾くかねっていう、そもそも鼻炎で鼻が詰まってるから、寝てる時も口呼吸になっちゃってるからそれも相まってこんなに口が乾いてるんだなってちゃんとした勝負するには、鼻の治療から始めなきゃいけないんだなっていうねなんか、変なその勝利のあれ勝利はなくねしかもその変な課題だけが残るというね久々の怒鳴り合いでね本当にどうしようもないですよね、最終的にはまあ俺が悪かったですすいませんって謝りましたしね息巻いて怒鳴ってたやつが本当にいやダメですよ本当に。だからもう喧嘩にも何にもなってないですね。あとその難しいのはそのやっぱね喧嘩って仲いいやつとしなきゃダメでねだって喧嘩して感情ぶつけ合ってそっからお互い出し合った後にしっかり話し合うなりねもう一回関係を見つめ直し合うなりしてさらにいい関係を築いていくっていうのがこれがまあある種有意義な喧嘩ですから、もともと何とも思ってないというか、もともと感情がない、もともと嫌いな相手と喧嘩しちゃってね、その喧嘩の時だけ衝突して、また距離感が空いてっていうことだからね、こう何の生産性もない喧嘩っていうのはこのことですよ。喧嘩っていうのはやっぱりその、ちゃんと気持ちがあるやつ、ちゃんと仲いいやつ、喧嘩じゃなくてちゃんと話し合いができるやつと喧嘩しないと何の意味もない。ダメです。だからね、バイト先の店長と喧嘩なんてね、そのもう本当にそんなバイトは一番ダメですからっていうことも反省したしね、本当に喧嘩やってね疲れて謝って何の収穫もない、こういうことだよな、でも喧嘩って思ったのが本当につい5日ぐらい前ですかね。ダメですね本当。あとね、それとね同時にねずっとね、もう一個ねそれと並行してね俺の頭を悩ませてるのはね、なんでそのエロはね俺はデジタル派になったのに漫画は未だにアナログ派なのかなっていうことなんですよね。あね、もうね、で、エロはね、ずっとね、DVD をちゃんと買う派だったんですけどね、 あのね、ここ1年半から2年ぐらいでね、完全にね、もうダウンロード派に俺は移行しちゃったんすよね。うん、なんか便利だし、いつでもどこでもどうにでもなるし、これは便利だよって、まあ、うん、今更なんですけどね、その全体の時代の進み方から言えば、俺はだいぶ遅れてて。でもね、なんか漫画はね、やっぱり買っちゃうんですよね。これ、いや、でも分かる人多いと思うんですけどね。いや、なんかね、電子書籍でもまあ大概あるじゃないですか。でもまあなんかね、どうしても漫画はね、こう特にやっぱね、単行本が欲しいんですよね。欲しい漫画はどうしても電子書籍じゃ我慢できないというかね。いやでもね、もうもはやね、この時代に単行本なんてフィギュアと一緒だなって思いません？やっぱあれ、うん、並べたいんですよね。うん、だから、いや、あるんすよ。LDVD もね、そのパッケージのね、味っていうのがあるんすよ。表面にしても裏面にしてもね。ただね、やっぱね、エロはね、結局ね、便利さとお手軽さとねっていうのをね、追求していくと、どうしてもね、そのデジタルになっちゃうんすよね。でも同じことのはずなんですよ、漫画も。だって、まあ、今時ね、単行本を持ち歩くっていうのもあれですから、でもそれスマホタブレットに入れちゃえばねっていうことなのに、どうしても単行本が買いたくなっちゃうんですよね。だからその俺の精神革命は、あとはね、いつ電子書籍漫画に行けるかですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。はい、いやー本当にね、なんかね、喧嘩のお話してたら本当になんかね、悲しくなってきてね、最終的にはエロと漫画の話をしちゃいましたけど、でもどうですかね、やっぱ。でもなんか、いや、フィギュアは買って置いて眺めてりゃいいんすけど、単行本はやっぱり結局読むのが醍醐味だから、単純に集めて置いとけばいいっていうコレクションでもないじゃないですか。やっぱそのよう読んで面白いから、だからちょっと違うじゃないですか。でもその出先でもいろいろ読み返したいとかなると、結局スマホタブレットにね、電子書籍で全部入れちゃうのが不可欠なんですよ。でもね、なんか、単行本が コレクションのみで単行本を買う、とりあえず家に置いておきたいからっていうことのみで単行本を買うって、なんか嫌じゃないですか。やっぱ読みたいから買うわけだから。いや、だからでも俺カバン持つの本当大嫌いで、だからその単行本を持ち歩くっていうのは本当にもう俺はなんか気持ち的に不可能だから、どうしようっていう。でもね、やっぱね、漫画ってね、なんかね、自分の部屋とかね、漫画喫茶とかね、ひとっところに何時間もいてね、横に積み上げながらね、ダラダラダラダラ読むのがいいんすよね。だからね、出先のとこでちょこっととかね、移動中に携帯でペラペラスクロールでってね、言うよりもね、なんかね、だらーっとしながらね、単行本今頭のね横に積んでね、寝転がりながらみたいなのがいいからね。ね、ほんとに、いやー、どうしようかなって今本当に考えてますよね。でももう電子の方で揃え始めたら最後でしょうね。便利だしね、いくらでも入るしね。いや、そうなると単行本買わなくなるんだろうな。いや、何年も前から言われてることがここへ来てなんか俺に迫ってきてますね。意味わかんないと思ってますけどね、本当に。どうなんですかね。だから何でもだから ブスクだしね。だってブランドもんとか服とかも今サブスクですもんね。月額払っていろんな服着放題とかね。うん、だから漫画も結局はだからサブスクで読み放題だ。漫画って生まれないんすよね、ほんと前から思ってるんすけど、やっぱりなんかそれぞれ出版社とかが全然違ったりとかするからなんすかね。音楽だとね大概何個かありますけど、一個入っちゃえばまあ全部を完全に網羅っていうのは無理でも、もう大概聞きたいのはアップルミュージックならアップルミュージック一個入っちゃうと、まあまあ大体あるし、いやね大人気の人たちももう結構解禁してるけど、漫画ってのはそうなんないっすね。だから出版社の垣根を飛び越えて本当に漫画のサブスクが解禁されたらもう一発で俺はそっちになびいちゃうでしょうね。いやーマジでそうならないもんなんすかね。なんかいろいろ事情が大変なのかな。やっぱそれぞれの会社もあるし、それぞれの作者もあるから、音楽よりもまたさらにめちゃくちゃ大変なんすかね漫画は。でもやってほしいなっていうのはこの消費する側の勝手な意見ですけどね。それが解禁されたらマジで夢のようですね。漫画あれもこれも全部あったら正直5、6000円とかでも毎月入っちゃうな。それ全然元取れますよね。ああいいな、めちゃめちゃやってほしいですねそれね。あとねもう一個ね俺が思うのはね、どうせ日本にカジノが来るならね、サイコロと花札ばっかりのねカジノに日本のカジノをしてほしいっていうのがこれも俺の意見なんですけどね。全く関係ないですけどね、漫画のサブスクと同じぐらい夢なんですよね。トランプじゃなくて花札とサイコロのカジノが日本にあるっていうのはね、味があっていいなっていうね、こう全く関係ないですけどね。ただいえ夢のような話でさ、漫画のサブスクと和風カジノっていうのがね。以上で第20回中心終わりでございます。皆さんバイバイ、また